聖書の箇所ですけれども、使徒の働き18章の5節から11節まで、新約聖書、使徒の働き18章の5節から11節をおしまいにお願いいたします。続いて、説教、腰を据えて神の言葉をと題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。それではお願いいたします。
それでは、聖書をお読みします。使徒の働き18章5節から11節。シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちに明かしした。しかし、彼らが反抗して口汚く罵ったので、パウロは衣の塵を振り払っていった。あなた方の血は、あなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない。今から私は異邦人のところに行く。そしてそこを去って、ティティオ・ユストという名の神を敬う人の家に行った。その家は街道の隣にあった。街道司クリスポは家族全員と共に主を信じた。また多くのコリント人も聞いて信じ、バプテスマを受けた。ある夜、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。そこでパウロは1年6ヶ月の間、腰を据えて彼らの間で、神の言葉を教え続けた。以上です。
一言お祈りいたします。天の父なる神様、この朝も御言葉を開いてあなたの語りかけをいただけることを感謝いたします。語るもの、聞くもの、御霊の働きによって一つにして、今必要なことを教えてくださり、光を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。まず一つ感謝したいことは、このマイクが今朝から用いられるようになりました。細いマイクですけれども、音はどうでしょうか。聞こえやすくなったと思いますけれども、このようにして備えられたことを心から感謝いたします。マイクの音というのに敏感な方もいらっしゃると思いますが、楽器を奏でる人たちは特に音に敏感だと思います。20世紀最大のバイオリニストって皆さんどなたかご存知でしょうか。私も知らなかったんですが、このメッセージを準備する中で知ったことですが、バルト三国、エストニア、リトアニア、ラトビアというそのバルト三国のリトアニア出身のユダヤ人で、ヤッシャ・ハイフェツという方がバイオリンの王とも呼ばれるぐらい、素晴らしい演奏をされる方だったそうです。彼は3歳からバイオリンを弾き始め、87歳で地上を去るまで毎日4時間ずつ練習したと言われています。そして日本ではどういうバイオリニストがいるかというと、いつしまみどりさんとか有名な方いますけれども、最近私が動画の中にこう飛び込んできた10歳のバイオリニスト、ひまり吉村ひまりさんという方の演奏を聞いて、いやすごいなと思ったんですが、その凄さはこういうことによって客観的に評価されているんですね。彼女も3歳からバイオリンを弾き始めて、そして欧米の39のコンクールで1位を総なめしたという、そして日本国内でのコンクールも含めて42のそういう 実力者ぞろいのコンテストで1位を獲得している。そして史上最年少記録を更新し続けているという、まあ、そういう天才少女と言われている、まあ、ひまりさんのバイオリン演奏を聞くとすごいという、まあ、一言で、感動をすることになっていますけれども、もし興味のある方はひまり吉村で検索されるといろんなそういう世界的なコンテストでの演奏を聞くことができると思います。まあ、世の中には音楽家あるいはスポーツ選手など天才と呼ばれる人たちの目を見張る活躍を、まあ、テレビなんかで、あるいはスマホでも見ることができますが、その見える部分を支えている、そういった方々の活躍を支えているのは実は見えない部分の日々の絶え間ない練習。このひまりさんは1日5時間練習して、それから、まあ、先生から、まあ、指導を受けるという、できないところは100回でも1000回でも練習するというコメントが載っていましたけれども、いやすごいなと思いました。で、見えないところで同じことを繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しという5回言いましたけれども、5回どころから、1000回もと言葉もありましたが、その努力の積み重ねの結果、まあ、人々に感動を与えるパフォーマンスとかいう、レベルになるんだと思います。で、そういう人たちに特徴的なことが一つありますけれども、それはこだわりということでしょうかね。まあ、アスペルガー症候群という言葉があって、まあ、他のことはできないけど一つのことに集中する、半端ないぐらい、こだわるという特徴があって、それは今はギフテッドという言葉で表現されるようになりました。つまり神様から賜物が与えられている。で、それが人々に感動を与えるという世界ですけれども、目標を持ったらそのことに専念し集中し、かつ腰を据えてじっくりと取り組む姿を私たちも身につけていきたいと思います。今読んでいただいた箇所では、パウロが5節で御言葉を語ることに専念し、11節では1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。その結果どうなったかということを見ていきますけれども、まず一つのことに集中するということに関してですが、画像を出していただきまして、以前もご紹介しましたが、福音はエルサレムをスタートして、まあ、当時の小アジア、そしてヨーロッパ、そこからアメリカ大陸、あるいはスペインはこの南米に駒を進めてきましたが、アメリカから一時世界中に5万人の宣教師が派遣されて、まあ、アジアにやってきました。アフリカに行きました。まあ、このようにして福音は西回りで世界を、まあ、一周しているという大雑把な図です。次お願いします。で、これは省きます。次お願いします。はい、まずそこまでにしましょう。その西回りでアジアからヨーロッパに、まあ、渡っていく、その転換点となったのがコリントでの、まあ、伝道かと言えます。そしてそのパウロの生涯を貫くものは、後ろのものを忘れ目標を目指して走ることだという箇所がピリピの手紙の3章に記されていますので、そこを出していただくと、私はすでにいたのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、 目標を目指して一心に走っているのです。これがパウロの生涯を貫く考えですね。上に見せてくださる神の栄冠を得ようとして、目標を目指してこの一時に励み、そして走っていると、一心に走っていると告白しているわけです。携わること、経験することは違っても、私たちもそのような姿勢でイエス・キリストを信じる信仰生活、そのゴールはどこかをしっかりと見定めて、神様が自分に与えてくださったこの地上でなすべき使命、果たすべき役割というものを自覚して、それに一心に取り組んでいくならば、やがてパウロはこのようにテモテの手紙の中で告白していますね。私は走るべき道のりを走り終えました。今から待っているのは義の栄冠です。私たちも同じようにこの姿勢を身につけていきたいものです。この世と妥協しやすい誘惑というのはいっぱいありますけれども、目標を持っていくことは、その誘惑から遠ざかり、退けて目標に前進していく大きな力になるわけですね。パウロや歴代のクリスチャンはこのことを確信していました。人を生かすのは、もちろん体を生かすのは食べ物ですし、心を生かすのは、まあ、美しい音楽を聴いたり自然を眺めたり、さまざまなこと、人の優しい言葉とかありますけれども、私たちの魂、私たちの存在を生かすものは何かといえば、これだと聖書は語るわけです。ルカの福音書の19章でイエス様はマルタにこのように言われました。皆さんよくご存知の箇所ですが、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。マルタのやってることも大事なことなんですね。必要なことなんです。でもマリアは今何が必要かということを、マルタの手伝いをしなくちゃいけないと思いつつも、今この時を逃したらこの後はないかもしれないという、その御言葉を語られるイエス様の足元で耳を傾けることを彼女は選んだのです。それをイエス様は評価されたわけですね。私たちは毎日いろんなことにこう取り組んでいますし、しなければいけないことは、まあ、山ほどあるということもあるかもしれません。その中で何を第一にするか、優先するか、選択の連続ですね。私たちもマリアのように、今自分にとって何が大事か、もちろん他のことをしますけれども、今何が大事かということを選べる、そういった判断力を身につけていきたいと願うわけです。命を与えるのは、命のパンであるイエス様を知ること、そしてそれを知った人がイエス様を伝えること、明かしすること、神の御言葉を述べ伝えること、それが教会の第一の使命だと言われています。今年は5つの教会の目的の一つである宣教が主題で、良い知らせを人々に届けるというテーマを掲げて、まあ、今日の教会総会終わってから正式にスタートするわけですけれども、これをどのくらい私たちが1年の間に目標として焦点を合わせて第一のこととして取り組んで生きるか、それは、私たちの総合力にかかっているかもしれません。そういう意味で教会総会で、昨年の活動を振り返り、新しい年の活動計画をみんなで確認する、共有する、それを祈りの課題としていく、そこに1年間の歩みの、結果、どういう実を結んだかということが図られると思います。 イエス様は弟子たちにヨネの福音書の6章でこう語られました。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。私たちは神の御言葉が私たちに必要だということは知っていますが、どのくらい必要かということはその人の理解度にかかっているわけですね。毎日聖書を読むことに取り組んでいる人もいれば、まあ、日曜日の礼拝でこうして説教を聞いて御言葉を聞くということもあるわけですが、まあ、機械的にその聖書を毎日読むということではなくて、私たちの魂が御言葉をどれだけ植え替えて求めているかということは、まあ、本当に人それぞれでいいと思いますけれども、イエス様は私があなた方に話した言葉は霊でありまた命です。これを食べなければ、これを蓄えなければ、私たちの信仰、私たちの魂の命というのは、まあ、どうなるかということはお知って知るべしですが、パウロは全部で3回伝道旅行を行っていますが、その2回目の伝道旅行のコリントで、パウロは同業者のアキラとプリスキラ、さらにシラスとテモテの協力を得て御言葉を語ることに専念したと5節に記されています。まあ、18章の1節から、パウロ、アキラとプリスキラという天幕職人の夫婦がローマから追い出されて、コリントにやってきたわけです。ローマ皇帝って、まあ、たくさんいるわけですが、その当時のクラディウス帝という皇帝がユダヤ人をローマから追い出したんですね。まあ、当時ユダヤ人は世界にこう散らされていましたけれども、ローマ帝国内にたくさん住んでいました。で、ユダヤ人とギリシャ人っていうこの2つの民族が聖書の新約聖書の中では対比されて出てきます。ユダヤ人にもギリシャ人にもというこの2つの民族が、一緒にこう紹介されるケースが多いわけですが、ユダヤ人とギリシャ人っていうのは、まあ、商売がとても上手で、それだけに利害関係が対立して、まあ、仲がそんなに良くなかったんですね。まあ、そういったことも一つのユダヤ人がローマから追い出された背景になっているわけですが、まあ、それは置いときまして、この天幕職人の夫婦がやってきたことによって、パウロも天幕作りに、長けていたわけですが、まず生活の基盤を備えるために彼らは協力して、一緒に仕事をしたということになるわけです。ところがそれだけではパウロの本来の働きがうまく進まない。そんな時に5節にパウロの弟子であるシラスとテモテがマケドニアから下ってきた。そこでパウロは御言葉を教えることに専念できたのは、このシラスとテモテがピリピの教会が捧げた献金をもってパウロのところにやってきたわけです。宣教資金として宣教献金を携えてきた。ピリピの教会はご存知のように、極度の貧しさにもかかわらず惜しみなく捧げる教会だったんですね。エルサレムの飢饉の時にもエルサレムのクリスチャンたちを支えるために彼らは、まあ、貯金、私たちは今日も、まあ、トルコ大地震のためにまあ、募金しますけれども、現金を捧げますけれども、ピリピの教会はそのような教会だったわけです。パウロ先生の伝道のためにという、まあ、指定献金もあったかもしれません。それをシラスとテモテが携えてきた。それでパウロは生活の糧を得るための仕事を離れることができたわけです。そして御言葉を教えること、語ることに専念できたわけですね。その結果何が起きたか、 まあ、ユダヤ人たちは反抗しました。ところが8節を見ますと、カイドス司クリスポユダヤ人は家族全員と共に主を信じた。また多くのコリント人、コリント人はギリシャ人ですよね、も聞いて信じバプテスマを受けた。まあ、ユダヤ人たちが反抗したので衣の裾を振り払って、私はこれから異邦人に行くと、まあ、短歌を着たというか、ここでパウロは異邦人伝道に舵を切ったわけです。大きな転換点をここで迎えたわけですね。その結果ユダヤ人もまたギリシャ人も福音を聞いて信じてバプテスマを受けたという結果が表されました。初代教会の課題というものを一つ背景として見ておく必要がありますが、初代教会使徒の働きの6章を見ると、当時ギリシャ語を使うユダヤ人たちのヤモメに対する教会からの配給がなおざりにされていたという問題が発生し、それをギリシャ語を使うユダヤ人たちが、まあ、使徒たちにクレームをつけたんですね。でそのために使徒たち12人はその処理に、その問題の対応に追われて、本来の働きをすることができなくなったという事情がありました。そこで12人の人たちは教会員を集めて、このようにまあ宣言したわけですが、使徒の働きの6章にこう書いてあります。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。その人たちにこの務めを任せることにして、私たちは祈りと御言葉の奉仕に専念します。この提案を一同は喜んで受け入れた。まあ、ここから教会の働きが前進していったと、その結果救われる人がたくさん起こされたと使徒の働きには記されていますね。まあ、この教会も今年70周年を迎えましたが、その早々期に働いてくださった宣教師たちはやはり、スウェーデンから1ヶ月間船に乗って横浜に上陸し、そしてこの室蘭に来られたわけですが、まあ、異国の地、言葉も文化も何から何まで違う、そのところでいきなり福音を伝えるということはできないわけですね。日本語をまず覚えなくちゃいけない、日本人の生活習慣をわきまえないと失礼になる、まあ、文化摩擦というカルチャーショックというのがまず、乗り越えなければいけない壁だったわけです。でそんな時に宣教師たちは宣教師ヘルパーという方々を探して、協力を求めました。まあ、井原先生の奥さんも、そして時田典子先生も、他にも宣教師のお手伝いをする方々が起こされて、その結果宣教の基盤というものが整えられて、宣教師の方々は徐々に御言葉を伝えることに専念できるようになったわけです。まあ、そのようにして宣教というものが進んできたということを知ることができます。そしてそのようにして宣教が進んでいくときに、例外なく起きてくることは、まあ、ここでユダヤ人たちの反抗、口汚い罵りとありますが、日本でもやそやそと言って、まあ、クリスチャンを、まあ、小バカにしたり、そして伝道する人たちに石をぶつけたり、そういうことがあったわけです。そういう目に遭うと、まあ、パウロはね、あのチャキチャキの江戸っ子じゃなくてチャキチャキのパリサイ人でしたけれども、まあ、織田信長タイプの胆汁質の気質を持った人だったと言えますけれども、しかしさすがのパウロも後で述懐していますが、あなた方を訪れた時の私は心を弱く恐れおののいていた、そういう状態だったんですね。ですからユダヤ人たちの反抗によってどれだけ傷ついたか、恐れおののいたか、殺されそうになったことがあります。 いくら強い人でもそういうことが繰り返されると続くと気持ちが萎えてしまうのは分かりますよね。そんな時に9節を見ると、9節10節にあるよ、主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。イエス様ってこういう方なんですね。私たちも負えないほどの重荷をこう負ったり、仕事か役割がこう重なってくるときに、もう途方もなく疲れたり、がっかりしたり、このままやっていけるだろうかと、自信をなくしてしまうことがありますけれども、その時にこういった励ましが、御言葉を伝えようとする時に、教会の奉仕をしようとする時に、している時に与えられる、それを経験した人がこの教会にもたくさんいらっしゃると思います。このイエス様の励まし、私たちの内側におられるキリストの御霊の慰めと励ましがあるゆえに、私たちは奉仕を続けられるわけですね。もちろん疲れ切った時には休む必要があります。あるいは場所を変える必要があるでしょう。リクレーションに、この憩いを求めて休む必要もあると思いますが、イエス様はその人をよくご存知で、耐えられないような試練に焦ることをなさらずに、耐えられるように恵みと力を与えてくださるお方です。まあ、宣教師たちの、まあ、苦労話といいましょうか、証しをこう聞くと、自分だったら耐えられないだろうなというようなことがたくさんありました。でも彼らはそこをイエス様の励ましを受けて、そこを通り抜けて、あのダニエルの、話に出てくる、あの普段の何倍も炉が熱くされて、その中に放り込まれたダニエルの友達3人は匂いもなかった。その火の中から出てきた時に、髪も焦げず、そして火の匂いもなかったとありますが、試練を通った後で本当にこうやつれる人もありますし、そしてもう倒れてしまう、バーンアウトしてしまう、そういった人もいます。でも恵みによって支えられて、そこを耐えて通り抜けた人たちは、そんなところを通ったのと言い、びっくりするぐらい輝いているということもあるわけですね。神様はそのようにして働き人を守ってくださるお方だということを教えられます。そして恐れないで語れと、福音を伝えるならば必ず、反対する人もいれば反応する人々もいるわけです。ここにその例が記されていましたけれども、クリスポというユダヤ人街道司の家族が全員信じた。多くのコリント人も聞いて信じてバプテスマを受けた。本当に神様はこのパウロを通して働いてくださった。このパウロを支えたアキラとプリスキラ、シラスとテモテの働きも神様が用いて、このような結果を与えてくださったわけですね。そうすると、まく者と狩る者が共に喜ぶという神の国のこのお祝いっていうか、セレブレーションが多くの人々に共有されていくわけです。独り占めすることのできない神様から与えられた祝福をみんなで喜び合うということが起こるわけですね。もちろん先頭に立つ人もいるし、背後で取りなし、また必要のために捧げ、協力する人たちがいて、神様の働きが一つとなって 前進してきた結果、今日福音は全世界で全ての国に民族に教会が誕生してきているわけです。そのような働きを私たちはこれからも担っていくわけですね。主が共におられるので恐れるけれども恐れる必要はない。だから迫害が加えられるときに、その迫害する人たちとまともに向かっていくと、もう恐れて恐れて後ろを見せてしまう、背中を見せてしまうことが起こるわけですけれども、その迫害のただ中で立っておられるイエス様を見る信仰を普段養っておくことが大事だと思います。誰もそういう場で一人で立てるはずがないんです。でもイエス様が共に立ってくださるんですね。そのことを経験した人たちの証もたくさん残されています。あのコーリテンブームという方も、ドイツ軍に捕まえられて、女性なのに全部脱がされて裸で取り調べを受けているときに、彼女は主が共に、イエス様が共に立っておられるということを経験し、その証を全世界へ回りながら証された方ですね。イエス様は今も生きておられるという証がたくさん語られています。最後に11節を見ていきますが、そこでパウロはイエス様の励ましを受けて1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。普通パウロはいろんなところをこう伝道していくわけですけども、そんなに長く滞在したという例がなかったんですね。ところがコリントでは1年6ヶ月、そしてコリントにいる間にエペソも訪ねましたが、エペソでは2年間腰を据えて福音を伝えた結果、当時の世界ローマ帝国の中でコリント教会、エペソ教会は当時のキリスト教の中で2大中心地、2大拠点となっていくわけです。ですから腰を据えて取り組む結果はそういうものなんだということを、使徒の働きを見ていくと教えられるわけです。スウェーデンから来られた宣教師たちはそれぞれいろんな背景を持っていました。私が5年間一緒に働かせてもらったインガ・ヨキという宣教師はフィンランドの国境近くの森と湖に囲まれた田舎で過ごしたんですね。だから都会暮らしっていうのは性に合わなかったんです。それで触れないというような、日高というような山の中に自分で当時の日本、まあ、当時の執行部の反対を押し切って向こうに行って対立したということがあるんですけれども、まあ私も田舎山の育ちですから、その宣教師の気持ちはよく分かりました。でも一方ではそれでは宣教はそこで、そこに住む一人二人の人たちはまあ救われていく可能性はあるけれども、宣教を拡大していくためには一人でも多くの魂を救い出すためには、やはり拠点を築いて都市の中に中心的な教会を築くということは戦略として重要なことだと、これは OMF でも他の選挙団体でも使う方法なんですね。今私たちが所属している同盟キリスト教団も最初は僻地ミッションと言われたんです。飛騨の高山、古川とかですね、あの豪雪地帯ですよ。そこに彼らは最初入ったんですけれども、やはり長期的な視野に立って戦略を立てようとしたときに、やはり大都市も大事だということで、そこに拠点を築くようになって、まあ、今261の教会が生み出されてくるようになりました。当時のコリント教会、当時のエペソ教会はそのように重要な拠点として、そこから神様が働き人を起こして使わせていく場になったわけです。私たちの教会は自分の教会のことだけで満足していてはならないわけですね。まあ、私たちは直接宣教師を派遣したりということは今していませんけれども、モンゴルの矢田氏の宣教師の働きのために祈り、そして献金を捧げています。おそらく北海道選挙区では 一番多くの支援献金を捧げている教会だと思います。それは神様の御前で尊い働きになるわけですね。まあ、矢田氏の宣教師は今とても苦しんでいます。困難を抱えています。ですから肉体的な健康、そして心の健康、すべてにて神様の癒しと、そして慰めが与えられるように、やはり働きを進めていく中で、日本の執行部と話が合わない時あります。それを調整するために時間が必要なんですね。そういった戦いもあり、苦労もある、そういった宣教師の働きを少しでも私たちは覚えて取りなしていくものとなりたいと思うんですね。さて、終わらなければなりませんが、1年半腰を据えることの意味は、腰を据えるとはどっかりと座り込むことだという意味がありますけれども、一人の魂を導くためにも、そしてこの教会を立て上げるためにも、私たちはそれぞれの役割を神様から与えられて、一つのことに専念し、そして腰を据えて取り組むということが求められているのではないかと思います。一人の魂を導くために1年あるいは2年3年かけて取り組んでいくということも今までやってきました。苫小牧のある牧師は、ある牧師ってすぐ分かりますけども、かつて開拓していた町のすべての人に福音を届けました。で、今度は苫小牧という大きな町にやってきて、そこでもすべての市民に福音を届けたいということで、苫小牧通信という、福音を、この福音のエッセンスを時事問題といろんな問題と絡ませて、A さんのようなわら番士にその通信を載せて、新聞の折り込みだと思いますけれども、毎月ではないかもしれませんが、年に何回も配信しているわけですが、それだけではなくて自分の足でも個別配布をして、届けているという話を、十勝恵教会に往復する車の中で、聞いたことがあります。で、それを思い起こしながら自分はどうだったんだろうなと考えました。触れない、日高、保別、シムカップというこの4つの自治体に関わっていましたけれども、記憶をたどってみると、この町には全部福音をトラクトを配り終えたんだということが、神様から教えられて、したつもりはなかったんですけども、してしまったんですね。韓国から来られたニューライフの学生たちの協力も得たことはありますけれども、テレビにポツンと一軒家という番組がありますけれども、それほどではないんですが、田舎に行くとやっぱり人里と離れたところにポツンと家が建っていて、あそこ遠いから一軒ぐらいいいかっていう誘惑も来るんですが、しかし一人でもないがしろに神様なさらないので、そこまで行ってトラクトを置いてきたり、あるいは外にいれば直接手渡すという形で、私はその町には責任がないんだなと、そんな大きな自信ではないんですけど、責任を果たしたという手応えを後で、教えられて、感謝したところですが、この室蘭の町はどうなるんでしょうか。皆さんにもその、役割というのが与えられていますが、今年70周年ということで、数ヶ月前の役員会しもべ会で、トラクト全校配布してみようと、足で歩くことはちょっと大変なので折り込みになりますけれども、そのアイデアが出されて、それを今日の教会総会でも提案するわけですが、神様は全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと私たちに命じられたわけです。命令なんですね、これは。 してもしなくてもいいということではなくて、全ての救われたクリスチャンが取り組む課題なんだということを受け止めて、今年取り組んでいきたいと願っています。ぜひご協力を、祈りを持って、研究を持って、そして実際に自分の隣近所にももっと福音を伝えたいという志があるならば、まあ、トラクト、そしてそのトラクトは、この教会の手製のものになります。そのような取り組みを計画していますので、ぜひそれが実現できるようにお祈りをお願いしたいと願っています。総会が控えているので、ここでお祈りをしておりますけれども、皆さんと共に宣教できる幸い、特権を感謝いたします。お祈りいたします。天のお父様、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても熱心に励みなさいと語られました。そして70年間宣教師から始まってこの教会は取り組んできましたが、さらに御言葉を述べ伝えることに専念し、腰を据えて取り組んでいく教会となるように、さらに聖霊を一人一人に注いでくださり、押し出してくださるようにお願いいたします。礼拝の後に持たれる教会総会の上にも、あなたのご臨在と導きをお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。